やり直しましょうよ。
いや、
プライドあるんでこっちは。
誰も言わなければ分からないと思うし、
オリちゃんと一緒なんだなって思うの嫌じゃないですか。
いや逆にオリちゃんに、
今日オリちゃんと一緒なんだでいいじゃん。
いやもう僕のプライドに関わるんで、
プライド、そんなちっぽけな、
これよこれこれ、あ、これでもないんだよ、あの、まあ、まあこれか、待て待て。
こんばんにちは。
オリジナルは火曜日始まりました。私ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキブーブーと、
オープニング曲を間違えた FM那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや冒頭からちょっとくじけちゃって大城さんたら
ーん。いやそんなことないよ別に。
もういやでもその気持ちも分かりますよ。
すごい些細よ。
いや些細なミス、普段はやらないミスでしたでしょ。
い
や
そうだけど、いい、別にいいぐらい、別にそのまま行ってもいいぐらいのミスよ。い
や
い
や
い
や、
あの
ちょっとやっぱ浮き出し立ってると言いますか、ちょっとボタンを間違える理由も私わからんでもないんですよ。
あ、なんでですか。
今日この後ですね、とても綺麗な女性のアーティストさんの方がゲストで登場してまいります。
そうですね、はい、
はい、すごくお綺麗な方でね、まあ、お話しするのは初めましてなんですけども、はい、まあ、先ほどちょっと軽くお話ししたところね、まあ、ブーブーさんの目もハートになってい
やいや、そんな目で見てたみたいになるから。いやいや、
もう大城さんなんて
欲しいでしたよ。
し頭叩かれた時
で
あり
ますよ。ハートでもあるし、
頭バチン叩かれた時、
星の目で見てましたよ。
大城ディレクターもずっとそわそわして、ね、もぞもぞしてましたからね、
はい、そうですね、
はい、まあ、まず今日はこの後ゲストの方をお迎えしていろいろお話聞いてみたいと思いますが、
はい、
まあ、どなたなんでしょうというのはちょっと後ほどまた紹介させてください、うん、さあ、ツイキャスでも配信中でございます。たくさんの方が早速コメントくださってます、
はい、
ヨネチェムさん、あ、冒頭オリちゃんパターンかたまにあるよねということでね、まあまあまあ、でもね、
この今流れてる BGM は円楽さんね、
はい、
あのリスナーさんの円楽さんからこういただいてるんですけど、我々漫才の出囃子曲、出ていく時の曲もこれじゃない、
登場曲、はい、そうそう、これ使わせてもらってますね。
この間石垣でライブした時も、この曲じゃなかったっけ。
おそらくそうでしたかね、
この曲でさ、この花々のビッグボーナスのミュージックって分かる人と分からない人がいるわけさ、
はいはいはい、もちろんいるだろうね。
どっちが聞いてもこの曲で登場した漫才師を見て、この曲に触れないのは不親切だと俺思ってるんだけど
ああはいはいはい、僕らが一言言わないといけないってこと
か、それにまつわるネタじゃないと。
いやー、これは
だって分かる人から聞いたら、あ、花花のビッグボーナスの音だこれ、
そうそうそうだね、
ちょっと混じってるってなるわけよ。
分からない人からしたら、あ、耳障り、耳心地のいい曲だな、どこで聴けるんだろう、でその人の未来でスロットを打ってる時にちょっと待ってい
やそんなに残ってる頭に
これノーブレーキさんのあれじゃないのってなって、
これだからビッグボーナスのミュージックを知らない方は
大当たり引いた時の音楽ね、
どう聞こえてるんだろうって思って、
確かにその辺もねちょっと確認はしてみたいですけども、まあ
で、
そうですね、
パチスロの話一切しないネタするじゃないですか。
まあまあネタ中はね、まあそういうネタする時もありますけどね、
あるけど、もう沖縄の方言の話する人の、コンビが出てくる曲じゃない。いやいや、
まあ、そんな風にまとめられるとあれですよ。もっと僕はいろんなこと言いますけど。い
や、だから気にしないのかなと思ってさ、最近僕らも馴染んだじゃん、この曲。
はいはい、もちろん。
で登場するの。
もちろんです。はい。
最初はもうすごい、なんか、心が痒かったじゃん。
ちょっと我々もね、くすぐったさありましたけども。はい。
今もうほんとね、聞き慣れてなくなりましたけど。
円楽さんから、
はい。
コメント来てます。
ああ。
久しぶりに聞いたらもっさりしてるな。
もっさり。これ長いバージョンですね。
作者がそう言ってますからね。
フルバージョンでいただいて、我々漫才の時では15秒ぐらいに短縮してますんで。
なんかでも自分たちのことこう漫才師っていうのも照れくさいですね。なんかね。
何師って言います。まあいろいろ今ね、地面師でいろいろありますけど。
地面師かね、漫才師ぐらいでしょ、師がつくのって。
あの庭師とかいません？
庭師もまあ庭師いたいるな。庭師もいるし。
いや師は結構いるよ。
なんか照れくさいよな。
うん、
大阪のうっちーさん。
はい、ありがとうございます。
毎度
毎度いつもありがとうございます。
群馬のありぞうさん、こんばんは。は
い、こんばんは。
円楽さん、ブブさんが挨拶してるの聞こえてたよ。
何の挨拶？
いや、おりちゃんの時に、うん、今日のゲストの方に挨拶してたのが聞こえてた。
ああ、本当ですか？すいません。すいませんか？
いやいや、
この環境が良くないよな、別に。いやいや、俺は挨拶しないといけないから。
でも生放送中だったんで声が大きすぎたかもしれません。
いや、それはこのブースのせいさ、俺のせいではないです。だから俺別にすいませんではないでしょ今の。
円楽さんから、この曲メーカーさんから直々に使用許可もらったもんねと。
そうですよね、パイオニアさん、この曲、はい、あの大のね、花々を作ってる大のパイオニアさんから OK もらいましたから。
この曲で登場するってこと自体も我々もパイオニアですからね。開拓者といいますか。
開拓者ではあるけど、
そ
うよな、パイオニアさんと一応一回つながったもんな。
まだ繋がってると思ってるからさ。ヨネチャムさんから、
はい、ありがとうございます。
〇〇市〇〇市で言えば詐欺師もありますよね。
ああ、そうだね、詐欺師も。
僕が若干詐欺師気質なんで、まあそれ
は。いやでも、あ、今もでも分からんくなったから余計詐欺師っぽくなったもん。
何かよ。
以前は嘘が嘘だと分かるやつだったけど。
ああ、そうですか、じゃあ下手だったんだ。
うん、
円楽さん、
はい、
大城さんが作ったバージョンがすっきりしてよかったよね、この BGM。
そうですね、短縮したバージョン。
大阪のうちさん、佐尾市はどうでしょう。佐尾市
は何の話ですか。釣りでいいのかな、それとも夜の方なのかな。
群馬なりぞうさん、うん、保育士とか弁護士とかいろいろあるよ。
本当だ、
師いっぱいあるじゃん。師匠の師なんですよね。あ、漫才師の師ってどっちなんですかね。
漫才師、
保育士さんの師なのか、師匠の師なのか。
いや、漫才師は師匠の師ですね。
ああ、なるほどね。
ああ、師匠の師。
なおさらちょっと自分らでそういうことは言いづらいわな。
そうだな、
ポント氏とも言いづらいし、
ポント氏。
円楽さん、ごと氏。
ああ、ごと氏ね、パチンコパチスロのインチキする人たち。
インチキする人たちな、いるらしいからな。見たことはないけど、機械でこう、いや本当にすごいですよあれ。なんか機械の中身のロムっていうんですけど、そのプログラム自体を変えちゃう人もいるらしいですよ。
まあ、バグを人工的に起こすってことよね。
これはもう内通者がいないとな。
まあ、簡単に言えば磁石で入ってほしいところに弾を入れるみたいなことができるってことなんです。これを落としなんですけど。
落とし。ああ、そうなんですよ。
うん、
はい。はい、まあそんな中で、ね、
どうやったら手に入るのかなと思ったよな。
いや、まあ
近いな。
まあ思うのはな、それは思ったよ。
絶対勝てるから。
思うことはな、思ったけども、そんなことはやりませんけども。
あのハイビスカスのやつ、なんだったっけ、でっかい三連リールのハイビスカスが並ぶやつ。
あ、エミソーレね。
エミソーレの流星な、
うん、流星、はい、はい、
あのプレミア演出があるんですけど、うん、あのすごい出るプレミアがあるんですよ。これを仕掛けるんですよ、僕が座って、この次の回転でその演出が出るように僕が仕掛けて、次の人が仲間なんですけど、こいつが座って、その
僕がって言い方は良くないですよね。
その次に座った仲間がこう打ち始めたら、その演出が起こるっていうことがあったのよ。
ちょっとあのゲストの方もいらっしゃるわけだから。
あと今日パイオニアとつながってるって宣言して、
これはあのパイオニアの
後藤の説明、後藤の詳細を。なぜ
あれ欲しかったね。
いや欲しかったね、まあ思いはしたけどな。はい、
まあ、捕まえられないわけよ。
捕まえられ
ない。撃った人はたまたまその演出になっただけで。
って言い張ればな。
本来はその前に
結局めくれるよ。
細工した人が犯人だけど、もう見せてちゃったら捕まえようがないんだから。
いや、もうでも僕らもお笑いごとしになりたいもんですな。
なりたいですよ、仕込みたいよ、本当。
前のコンビが仕込んで、次のコンビがすごいウケるっていうパターン。
そうそうそうそう、もう出てきただけで大爆笑っていうことないから。
で、僕たちは、いや分かりません、何も知りません、ただウケただけなんで。ただあんな爆笑
やることやっただけですよ。
はいはいはい。
ね、お笑いごと。
お笑いごと。
なんかどっかの雑誌の裏に載ってないかな。
お笑いごとし、
最終ページに。
まあ、言うとりますけども、
はい、
はい、まあまあそんな中でですね、うん、我々もまあ芸人やってますからね、あの沖縄のお笑いの大会ですよ、来年もあるということで。
あ、O1 ね。
はい、O1 グランプリ2025の、予選がスタートしておりまして。
お、もうやってるんか。
いや、まあまあスタート時期はちょっとわからないんですけど、
まあ、何ブロックかに、何日かに分けてね、
エントリーいたしました。
はい、
はい、 あしました。
いやいや別に拍手もらうところじゃないです
別に。で、こう出番がですね、まあ、1回戦って言い方でいいんですかね、一次予選ですか。
うん、まあだから総勢例えば100組いたらそこから何組残るんかな、半分ぐらいかな、うん、
半分ぐらいじゃないですか、
3分の1かなぐらい多分残るになると思います。
これの日程がですね11月の17日となっておりまして、
日曜日ね、
うん、もう今週日曜日となっておりまして、うん、この一次予選もし我々突破できませんでしたら、先週も申し上げた通り、うん、エントリーしてませんということに本当になりますので、うんうん、その辺はちょっとご容赦ください、はい、マジでそういうテンションで、
感想とかも絶対言わないので、
言わないですし、はいはい、あそうだったねとかっていうスタンスになりますので、うん、よろしくお願いいたします、はいはい。まあ、とはいえ、まだまだもうちょい日はありますが、いろいろちょっと調整しながら、本戦行けたらなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。
はい。
告知続きで申し訳ないんですが、明日11月の13日水曜日ですね、うん、カレー屋たけちゃんにて、つぼやの方にあります、
はい、
夜の7時半から、たまライブ、ボリューム41、うん、41回もやってらっしゃるんですね。うんうん、オリオンリーグの玉寄せさん主催の、まあ、はい、スタンダップコメディライブに、私歩が、うん、スタンダップコメディアンとして2回目の出演をさせていただくことになりました。ぜひこちらよろしくお願いいたします、
はい、
いやなかなかちょっとチケットが売れ行きが僕個人的に芳しくなくてですね、
うん、
ぜひオリジンアワー火曜日のリスナーさんにね、
そもそもたけちゃんカレー屋さん自体が少ないよねキャッパね。
あそうですね、
満席で行く何名なの。
もう15名とか入ったらもうパング的な。
これはカレーの匂い結構染みつく？
いや染みつかないですね。
やっぱいいカレー屋
さん。言い方がちょっと気になりますけど。
なんていうのかな、うん、ごめん。
スタンダップコメディアンとしてな。
染みつかない系のカレー屋さんね。
染みつかないですね。まあ、カレーのいい匂いはしますけど、うん、いい香りはしますけど、うん、
いいねいいね。
僕はやっぱカレー大好きなんで、本当に フレグランスの香りというか、もう香水のようにね。
あ感じるんだ。
感じますから、めちゃくちゃいいに。出演者がですね、私ノーブレーキポジティブ歩と、オリオンリーグ玉寄せさん、
はい、
そして吉本から太郎くんで、オードブルの松田健吾、これ FEC かなで、プロパンセブンケータリンさん、
うん、
で、新内登場ゴリラコーポレーションのゆうすけでございます。
なんでお前ゆうすけにだけ新内つけた。なんでユウスケにだけ新打ちつけた。
いやだから俺、玉寄せさん、太郎くん、松田くん、ケータリンさん、うん、新打ち登場。俺らコープレーション。
いやいや。
セナ
ハ俺らとね、仲いい FEC。
セナハヌガワヌ。ユウスケヤイビンド
なんていうの同列研修だった
同列研修。我々のね、
そう、似た、本当似た方なんですよね。
競合タレントと言います。
うん、年齢も一緒で。
ノーブレーキを読んだイベントに間違ってゴリラコーポレーションが来てもクライアントは分からないという、うんうんうん、
分からないし、で実際2組来てもどっちにお願いしたっけってなるぐらいの本当
で2組でネタやったら、うん、ちょうど1組分の笑いですバランスが取れ
てお前、いやいいけどね仲いいから、
別に
仲は悪くはないですからね、
はい、うん、まあ、こういったラインナップとなってます。まあもちろん名前聞いたことないという方も僕も含めて多いと思いますが、
はい、
ぜひ内容自体はすごい面白いと思いますので。
何やるの。
前回は、
はい、
まあ、ブーブーさんのお話をさせて。
そうね、それちょっと気になるけど、まあまあ、はい。
まあ、火曜オリジナルはこの番組でよく話しているようなことを、ちょっと まとめてさせていただいて、で、まあ一応一人で15分から20分ぐらいお話しさせてもらうので、一応正直まだ決めてないですね、うん。マイク一本でやっぱどうしてもお客さんを沸かすっていうのもあって。
ちょっとかっこつければ、
まあ実際会場入ってみて。
何がマイク一本よ。まあ、そんなギリギリで決めるんだ。
いやいや、朝起きて、天気見て、うん、まあ、雲が多かったらあれやろうかなとか。
そんなバリエーションあるんだ。
とか、まあ、実際会場入ってみて、それこそスパイスの香りの感じ方で、うん、ああ、
なるほどね。
だったら今日はこんなもんかな、みたいな感
じ。お客さんの雰囲気見て。
そうそう、かな、まあまあ、ギリギリまで。まあ、ストックはもうあるんで、僕はもうめちゃくちゃ。
玉寄せさんの主催ライブよね。
そうですね。
沖縄吉本のオリオンリーグの玉寄せさん主催さん、はい、40何回
?41 回やってる、
ね。この方が41回やってるわけでしょ、うん、主催で。
そうですね。めちゃくちゃやってるね。
あの方は41パターン持ってるってこと？それとも41回同じこと言ってるのかな。
いやいや、そういうわけではないんじゃないですか。
すごいな、うん、
すごくはないだろ、普通だろ
なんてもうライバルし、まだお前2回目だろ。2
回目の
41か2位のお前まだ2位だろ。
いやいやいや、すごくはないだろ。でも
いや、すごいだろ、
すごいだろ。
続くってことはそれだけお客さんも入ってるわけだから、うん、
俺すごいとは思わないな。
いやいや、お前分かってたわけ。スタンダップコメディ歴で言えば分かってたわけ。
分かってだからこそさ。
あ、今とんがってんだ。
とんがってるって言い方も、とんがってるって言い方。あんまり僕は人にすごいとは言いたくないな。
ああ、そうかそうか。うん、まあまあ、歩もすごいけどね。
テキーラいっぱい飲む人はすごいなって思うけども。
まあまあ、それもすごいけど。うんなんでテキーラの話したの今。なんで急にテキーラが来たの。
スタンダップコメディー。41パターンどころかもっとあるんじゃないですか。まあ僕もありますけどね。
毎回玉寄さんは、こう出て、やってるわけでしょ。司会で何もしないわけじゃなく。
もちろんもちろん。お話もされてますし。
すごいな。
いや、すごいくはないでしょ。
そう。
俺、沖縄の芸能界ですごいと思う人いないからな。泉さんぐらいだからな。
いや、泉さんすごいのはそうだけど。
泉弥生の。
ユーリキアーさんはお前。
ユーリキアーさんもすごい。
津田慎一さんはお前
すごいさ。
いるやしいっぱい。なんだお前それ
すごいよ。
すごいよ。皆さんすごいよ。
でも玉吉さんはすごいとは思わない
から。失礼になるわけよ。
呼ばれてる。
そんな言い方になると失礼になるわけ よ。
違うって違う、まあまあ、明日ねまた、うん、違ったアプローチで みんなやっぱいろいろ試行錯誤されて
る。いやそうよね。15分もう一人持ち時間は自由なの。
15分から20分。
うわー大変よ本当。
マジでマイク一本だからな。日本使えんからな。
いや変わらんだ。変わらん。ちょっとうるさくなるだけだろ。
これあのチケット1000円となってまして。
カレー付き？
カレーは別です。
ルーだけ、ルーだけつけてください。
それはもう竹ちゃんにあの相談します。
いやいや M さんがどうにかルーだけでも。
いやいやいや、まあまあ
なしですか。
あのワンドリンク制になってますんで、ブーブーさんの嫌いな。
そうね。いやいや、これはでもシステムが分かったんで。
うん。苦手
だ。だからそうだ、ワンドリンク、じゃこの後アーティストさんの告知もあるから。
じゃワンドリンク期間はやめてください。
じゃワンドリンクは、だから、うん、あの、経営上の問題ね。
まあ、経理
の問題で、別にしないと、あの、税金がなんちゃらかんちゃらの問題で別なんですよ。
まあ、いろいろややこしいんですよね。
はい。はい、これはもう解決しましたんで、僕。
そうですか。はい。はい、というわけでございます。
はい。
はい。円楽さんから。
はい、ありがとうございます。
めぐみ夫人に感謝だな。三木亭さんから、おー、頑張って。こちら、O1 グランプリに関してのお話ですかね。うん、そうそう、つまりね、だから O1 どうしようかなって相談したところ、あんたはプライドが高すぎると、うん、そのプライドがあんたの今を邪魔しているんだ、うん、だからもう大腕出て当たって砕ける意味でも壊すためにも出なさい、 どっちに転んだっていい方向になるよ、うん、と言ってくれて、
うんうん、お前はめぐみ夫人と言われたことにムッとしないんだ。
え、全然
めぐみって言われてるんだよ。
何が全然思いませんよ。
あ、そう、うん、お前が俺の嫁をさやかって言ったら俺ムッとしちゃうけど。
なんで違うさやかは
違うさやかはいいさ。
今もちょっと一瞬驚きあったけど、あ、違うさやかかのイラはあっただろ。
いや、そんなこと。違うさやかは別にいいわけよ。だって違うさやかなんだから。
じゃあ、そういえばあれってさ、こういう仕組みらしいよっていう会話に対して、そっかっていうさ。
うん、そっか。
それをさやかって言ったと
する。それはもういじりさ。
あ、さやか。
それはさやかはいじりさ。そのさやかは、俺の嫁さ。だって。
いや
俺限定に対してのさやかだから。
だから台風が できてるんでしょ、今。
俺の周りに女性がさやかさんしかいなかったらわかるよ。
だから台風が今できてるんでしょ、うんうん、近くに。
あ、らしいね、今ね。
で、うん、沖縄に影響あるって。
いや、今のところないらしいよ。
さやか。
さやか。
さよか、さよかかもしれないしね。あ、さよか。
さよかなんて言わんでしょ。
さよか、さよか。
円楽さんから、いや、夫人ってつけて、こう、上回ってるから。
まあまあ、わかるよ。夫人っていうのはわかる。その、気を使ってる感じはわかりますけども。
めぐみ夫人はめぐみ夫人であり、サッチンはサッチンだもん。
誰にサッチンよ、お前。友達か、俺の嫁と隠れて友達なんか。サッチンなんて、お前。
あ、そういえばね、はい、やきもち焼きのブーブーさんだったらどうするかってお話が一個あって。
おぼくそんな焼きもち焼きじゃないですよ。
いや、死に焼きもち焼きやし。
今は、焼いてるふりさ。
あ、いやいや、まあ、でも根っこはそうじゃん。うん、
まあまあ、そういう思いは確かにある。
俺もだからそこは共感できるよ。
まあ、大人ですからね、焼いてる部分は隠しますよ。煙出てますけど。
運動会がありましてね。
はい。
先週の日曜日。
子供の？
はい。小学校1年生。うん、いや、俺、大人の運動会ってお前やめとけお前。ゲストさんいらっしゃるんだから。ねえ、まあまあ、うち小2の長男と小1の次女がおりましてね。
はい。
で、運動会があったんですよ。
うん。
そしたら、まあ、首里地区なんで、
うん。
高校の同級生と会うんですよ、もう。パパとなった。
うん。
同じ父兄という立場で。
はいはい。で、まあ、首里高だから、もうその近辺に住んでるのに、大体お子さんも同じ年齢だったりね、するから。
そうそうなの。
うん、同級生と会うね。うん、
で、わーって言ったら、案の定会いまして、うん、おお、久しぶり、あ、お前んとこ何年生、いや、うち何年生なんだ、うん、
あるな、
ある会話あるじゃん。うんうん、そしたら、それこそうちの妻が、うん、人生で一番長く付き合っていた元彼が僕の友人でもあり、
ほう
がいたんですよ。
お前も共通の知り合い
で、うん、もちろん、俺めっちゃ友達。うんうんうん、で、だから長いこと付き合ってた元彼ですよ、妻からしたら。
妻も首里高だっけ？
妻も首里高です。
高校時代の元彼ってこと？
そうそうそう。うんうんうん、がいたんですよ。うん、で、ああ、久しぶりみたいな会話をするわけじゃないですか。うん、お互いね。うん、全員で。
うんうんうん、あ、嫁もいるの？その輪に。
いるいる。
うんうん、
で、あ、何年生になったの？みたいな。うん、何年生だよ。まあまあ、いわゆる特会話したときに、うんうんうん、応援に連れてきていた保育園の2人がいたんですよ、うちの。子供5名いますから。
ああ、そういうことね。自分の子供もこの話に入りながら、
そうそうそう。
わーわー言ってたわけね。うん。
そしたら、パパ、トイレ行きたいって言い出して。
おぉ。
え、眠った今一回。
自分想像したのよ。うん。みんなでわーわー喋ってます。ちっちゃい子供が、パパ、トイレ行きたいです。
はい、今なみたいになって、うん、もうちょいで、誰々出番だよ、うん。もう我慢できないって、二人。じゃあ俺もう連れて行ってくるから、待っといてなって。あ、寝た？
いいじゃん。
来てる。
離席するの？
だから、元彼と、
うん。
妻をこう残して僕はトイレに行ったわけですよ。寝た
マジか。うん。
これどう思うって話。
そうな、妻にトイレ行きたいってよ、連れて行ってって言うわけにもいかんしな。
別に俺が行きゃいいわけだし、近いしな、うん、俺が手に切ってるし。で、トイレ連れてってる後もなんかよ、そわそわして、いや別に何もないよ。
うん。
もう何もないけども。
わからんよ。うん。
こう、トイレが終わった子供たちを、お連れて帰ってきた頃
に。うん、さっきの輪に戻ろうとしたら。
二人すごい盛り上がってたらどうしようか。あ、ね、なんだばそれ、気に入ったんか、お
前。ギチャビ。
あ、ギチャビ。っていう出来事があってっていう。
いや、まあまあ、嫌だね。
嫌だねったら？
やだねー。いや、なんていうの？妻もそこ気遣えやとは思うよ。何もないからこそ気遣わないっていうのもあるけど。
もちろんもちろん。
何かあるからこそ。
何もないよ。
そうしようとしているという裏目も見えるし。
で、じゃあどうなったかというと、
うん、
二人ともいなくなってて。
怖
あれどこ行ったってなって。
怖玉入れ玉入れ
玉入れしないだろ、お前。
どこ行ったの？
いや、だから嫁は嫁で、子供のテントのところに行って。
ああ、もう解散してたってことね。
解散してた。
本当に？
いや、本当
に。いや、これ。白組、赤組。
ゴーゴーゴー。
頑張れ。赤組さん。
どっちも頑張れ。
お届けしておりますノーブレーキのオリジンアワー、本日は素敵なゲストにお越しいただきました、
はい、
ご紹介しましょう。シンガーソングライターのレイ山田さんです。よろしくお願いします。
こんばんは。
さあ、改めてもう少し声聞かせていただきましょうか、うん、はい、自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、レイ山田と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、お綺麗な方でございますね。
歌声まず行こう。さっきから顔ばっかり、お前もう女子として見てるわけよ。
歌声ももちろんさることながら、
ちゃんとアーティストとして見てよ。男性女性関係なく、
素敵なゲストの方が
来
て、
ね
え、ツイキャスでも配信中なんですが、うん、はい、ビッグノーズさんというリスナーさんから、
はい、
ゲストノーブレーキの今日の時間でよかったのかなって
。いや本当よ。
いや僕らも思うんですけど、
次回から逆指名したいぐらい。
逆指名ですって。
ファンです
よかった。
今の録音しました。しっかりといただきました。ありがとうございます。さあ、改めて、うん、レイ山田さん紹介させてください。
はい、
東京生まれでございます。はい、2013年にデビューし、うん、アルバム4枚シングル10曲をリリースされております。声楽家をお母さんに持ちまして、うん、ゴスペルやクラシックなどを歌って育ちました。テレビ朝日系世界の車窓からや全国ラジオ局で楽曲が多数起用されております。 東京を拠点に全国ツアーを行う傍ら、うん、CM ソングやアーティストへの楽曲提供も行っているそうです、うん、こちら FM 那覇では2020年に、レイ山田のおうちアカペララジオのパーソナリティを担当していたそうでございます。はい、沖縄、まあ、東京生まれということで、まあ、沖縄にもちょっと触れている時間があったそうなんですが、はい、実際どれくらい沖縄にいらっしゃったんですか。
あのコロナ中に、はい、まあ、あのライブが軒並み中止になったタイミングで、ね、こちらに寄せてもらってこの曲で、はい、あのアカペラの番組をずっとやってて、その時多分 3、4ヶ月ぐらいやったかなという記憶なんですが。
あ、なるほど、
はい、
どうですか、あの住んでみての沖縄の印象は。
あのいつそれまでずっと那覇滞在が多かったんですけど、その時はずっと南城市にいまして、
は、
はい、もうローカル沖縄をもうすごくもうドハマりして、
そうですよ、ね、
う毎日見せられていたという感じでした。
今はもう南城市離れ、
そうですね、あのたまに泊まることはありますけど。
ちなみに南城市のどちらにいたんですか。
百名。
百名って
玉城？そう、
玉城。
あんな危険な場所にいるんですか。
危険、ミーバルビーチのところ、
まあ、あ、そう、もう百名ビーチ、あの辺はもう危険だ。
昔危険だったんですよ。
そうなんですか。
ヤンキーがね、ちょっとこうたむろしてて、
はい、なんかその昔は大島とか危なかったよは聞いたことあるん
です
けど、
う
ん、
大島もそうです、そうです、もう筆頭に、大島筆頭に
大島の天ぷら、ごめんなさい、ティンプラは
いや、ティンプラってもう言わないわけよ。
ティンプラ、ごめんなさい、内名口で、
はい、ティンプラも食べましたよ。いやいや、
ティンプラ、天ぷらでいいですよ。ティンプラは言わなくていいです。
もうやっぱ1ヶ月2ヶ月経ってくるとみんなが並んでるの見て、うん、ああもう今日も並んでる、
あ、分か
る、ああもう立派な内南中
だ、もう内南中ジラーして、う
ん、ね、あ、ジラーとかも使える。
並んでまではね、ちょっとプライドが、
地元民としては、
うん、並んでまで買うほどでもないっていうのも失礼だけど、失礼だけどね、
失礼だけどね、
でもそうなのよね。
ちなみに、うん、好きなティンプラの、
ティンプラっていうね、
中は何ですか、ブーブーさん。
あれ、私、
はい、
私はもうやっぱりインゲン。
インゲン。
ちょっと待って、違います、違います、インゲンです、
ね、
いやでもイカかな、イカ。
あ、イカ、
イカ好き、魚よりイカ。
い
や、魚ね、パサパサのやつとかがあったりするから、
たまにありますね、
当たり外れがある、うん、イカはねもう外れなしだから。
レイさんは何が好きですか。
私も沖縄だったらイカで、
あ、
全然具が違うんです、ナイツと。
あ、
だからこっちの天ぷらの中で選ぶならイカという感じで、
あ、これ気が合いますね。
大葉とか、
大葉、
ね、あ、気が合う、
大葉とか
一緒に大島デート、
うん、気持ち悪いですね。
早く止めれや、早めに止めれや。言ってる俺も恥ずかしいんだから。
さあ、ミュージシャンとして、うん、まあ、本日ご紹介させていただいているんですが、
はい、
レイさんはいくつぐらい、何歳ぐらいの時から、ミュージシャンになろうとかって思ったんですか。まあ、親御さんの影響も、
そうですね、母が歌手だったので、うん、音楽の道には入りやすかったんですけど、うん、歌手になろうって決めたのは10歳の頃でした、ね、
10歳だ、
うん、すごい覚えてます。
この頃から一応皆さん周りからは上手だねみたいなお声とかあったりしたんですか。
そうですね、何かしらそういうのにこうやるとソロのパートもらったりとか、なんか学校で
小さい頃から何かお母さんと一緒に歌の練習してたとかっていうの
は。あ、その頃はまだ本格的にレッスンはしてなかったですけど、でもなんか歌ってました、ね、
やっぱ天性なんで歌上手っていうのは。
ブーブさんがコンプレックスを持って、相方ブーブさんというんですけど、
はい、僕ブーブ、
コンプレックス持っていまして歌が下手、はい、
うん、
でカラオケとか行っても全然歌わないんですよ。
あ、そうですか。
でも僕からすると、うん、全然下手じゃないんですよ。
あ、
いや、まあまあ、ありがとうね、うん、すごく嬉しい、すごく嬉しいんだけど、ねえねえ、すごく嬉しいんだけど、やっぱり自分が、うまいっていうか、自分で綺麗に人に聞かすってそうじゃないですか。
なるほどですね。
自己中で歌っちゃうのがすごく嫌だから。
一つ言うならば、僕は結構歌好きで歌う方で、うん、まあまあ音痴ではない方だと自負していて、うん、そんな僕がブーブさんの歌を聞くと入りはずれてるんですよ。でも途中からこのピッチに合っていくんですよ。
あ、すごい。
それでも入りずれてるのも自分で分かるんですよ。
一度会うともう外れないんですよ。
あ、それはすごいいい耳を持ちなんですね。
でも曲って途中で止まるじゃないですか。
止まった。
あの、だから
感想でちょっと静かになったりする
とかなったらまたゼロからのスタートなんで。
あ、なるほどですね。
こう皆さんにごめんねって思うんですよ。
あ、じゃあこうイヤーズリセットをお持ちなんですね。
イヤーズリセット、
なんかこう、
ソーリ
ー、ちょっとちょっと私も言ったことない言葉で自分でちょっと自分でちょっとよく分かんない。
まあ、なのでラジオをお聞きの皆さんも、まあ、レイさん見て歌うまくなりたいなって思う方いると思うんで、うん、レイさんならではの、まあ、こんなしたら歌うまくなるよみたいなちょっとプチアドバイスも。
なんか、はい、あの呼吸とかで言うと、うん、みんなやっぱ腹式とか あの胸式とかよく言うけど、うん、肺式呼吸とか、はい、本当は歌う時に一番大事なのは横隔膜呼吸で、
横隔膜
鶏が怒った時にわって膨らむような あれになった気持ちで、う
ん、ちょっとごめんなさい、難しい。イメージはできるけど、
僕めちゃくちゃイメージできる。
わ、すごい。
さあ、なんか腹式ってみんな言うけど、鼻から吸えって言って、うん、この丹田っておへその下に溜めるんですけど、うん、ものすごく距離あるじゃないですか。
あ、確かに。鼻とおへそって距離ある。
で、歌歌ってる間にあんな呼吸はやってられないんですよ。
なるほど。
はいはいはい。で、みんなプロの歌手はどうやって歌ってるって言ったら、一瞬で体をわっと大きくしてるんですね。横隔膜呼吸をしてて、はい、これをなんか手に入れると皆さん声量が増したり、曲に説得力が増したりする。
これはどういう力の入れ方で、お腹だったらグッて力入るんですけど、はい、横隔膜に力入れるってこと
なんだろう なんか開くという感じなんですかね、体を。かわいい2人と実践型、実践型。
いや歌うまくなりたいもんね。
いやそうよ、そうそう。
でもそれはなんか声量とか声色とかっていう感じで、うん、音痴を直すのは、はい、音程が取れない人、
はいはいはい、
とにかく耳の訓練をする、聞く力。
イヤーズリセット
。イヤーズリセ
ット。イヤーズリセット
。なんか街とか出ても遠くの音を聞こうとしたりとか、なんかそういう耳の勉強をするとすごい音程は取れるようになる。
耳にこう生きていく一日の中で耳に一回集中する時間を作るとかっていう。
確かにそうですね。なんか慣れ親しんで昔から好きな曲もベース音だけ聞いて1曲聴いてみようとか、4分ぐらいじゃないですか1曲、
あ音ちょっと分けてとか、
今ベースだけを聴こうとか、みんなボーカル聴きすぎてるんで、はい、うんうん、1回他の音を自分の中でミュートする訓練をしてたりとか。
なるほど。これ多分もう3つも4つも上のレベルで音声合わせでしょ。ベースだけ聴いても多分ううしかならないと思う。
いやでもこの、うん、まあ、レクチャーにもすごい説得力がありますね。そうね、うん、はい、まあ、そんなレイさんなんですが、はい、昨年でなんとデビュー10周年でございまして、は
い、
今年で11年目となりますが、
はい、
これまでの活動で一番印象に残っていること、まあ、ライブや出会いだったりありますか。
そうですね、なんかこれが一番って難しいけど、はい、私は東京生まれだもので、
はい、
こう故郷みたいなものがな、まあ、故郷が東京なんですけど、
羨ましい。冗談じゃいらないなら
これ譲渡できるもんじゃないのよ。
何々県出身みたいなシンガーの方にすっごく憧れがあったんですね。
なるほど。
そこの土地に帰るとすごく応援してもらったりとか、そういうのに嫉妬心がずっとあったんですけど、うん、なんかやっぱデビューを皮切りに全国ツアーとかするようになって、うん、そこの土地で生まれたわけでもないのに、はい、こう足しげく通ってライブをしてると、こうおかえりって言って、いろんな土地の人が、だからなんか東京出身のおかげで、うん、他のどこの土地もなんか第二の故郷になりうるというか、わかります？
なんか、はいはい、わかります。
なんかこの悲劇がなくなって、うん、こう何にもない人種のるつぼの東京に生まれちゃったもんで、うん、はい、他の土地が全部ふるさとみたいな感じになったんですよ。
素敵なご意見ですね。
なんかそれやっぱ10年ぐらい経つとそれがすごく色濃くなったので、うん、去年全国ツアーしたんですけど、うん、その時にどこの県に行ってもお帰りって言われたのがすごく印象的でした。
いやそうですよね、まあ、その中でも特にっていうことはちょっとあれなんです
が、そう難しいよ、う
ん、なんかそれぞれ地域性ってありませんか。
あります。
ノリとかね、うん、
全然違います。
沖縄のお客さん、シャイだったりしません？
めっちゃシャイです、
ね、
普段こうやって喋ると、はい、あってレイさんってしてくれるのに、うん、いざステージだとみんなもシューみたいな、絶対参加しないぞみたいな。でもすごい聞いてはくださってるんですけど、うん、やっぱ MC とかでガンガンツッコミが入るような件もあるし、は
い、だから沖縄のお客さんの前で僕らお笑いライブとかやっても、うん、ニコニコはしてるんですけど全く反応がないんですよ。
いやそれは我々の、
僕らはとっても面白いことやってるんです
けど、我々の力不足の可能性が大きい。
いやいやいや、シャイなんですよね。
シャイじゃない、
ニコニコしてるんです
よ。これはお客さんのせいにしちゃいかんよ。
反応がないもんですから。
いやそれはお客さんのせいじゃなくて、
沖縄だなーなんて思
う。違う違う、我々の力不足
本当ね、困ったもんでございますけれども、まあ、全国いろいろ行かれているということで、うん、まあ、その中でも特にこの方との出会い衝撃的でしたみたいなことありますか。
方、そうです
ね、有名な方とご一緒したりとか、
一緒にお仕事してるっていうところでは、あの作詞家の秋陽子さんと宇崎龍道さんご夫婦、はい、あの2人の舞台でちょっと主役をさせていただいたことがあって2018年だったんですけど、
舞台 の活動などもされてると。
で、演技の方ではなくて、曽根崎心中という作品で、はい、フラメンコ の舞台でダンサーの主役と歌の主役っていうのがあって、私は歌でもってこうセリフをどんどん歌で歌うんですけど、それに合わせてこの私と同じ役の女性がフラメンコを舞うという、すごいこう情熱的な舞台 でそれをきっかけに今秋さんと宇崎さんの曲をずっとカバーで歌わせてもらってたり、今お二人が蓮山田の楽曲を一曲書き下ろし中だったりとか、そうなんです。
お、楽しみですね。これは、
ね、
じゃあこれはぜひリリースされたら、
来年リリースという感じ、
またぜひこの番組でも告知させていただいて、
タイトルは見て、まだ決めちゃいますか。
なんでよ
こちら
で、なんでだよ、おかしいだろ。
一回提案してみます
恐れ多すぎるだろ本当に。さあ、そんなレイさんなんですが、レイ山田さんなんですが、はい、沖縄でライブがあるということで、はい、
そうなんです。もう明日、
明日の何時からどこでしょうか。
はい、夜のライブなんですけれども、はい、平日ですが、はい、11月の13日水曜日、首里にありますワンカラーというライブハウスで、
はい、
はい、あります。そちらでオープンが18時30分、はい、スタートが19時となっております。
はい、
で、チケットがですね、はい、予約一般が2500円。
あ、安い。
そうなんです、うん、Under23、23歳以下が1000円、
はい、
で、当日券は、いずれもプラス1000円となっております。
はあ、こちらアクセスというかお問い合わせは、
はい、レイ山田の、インスタグラムやフェイスブックなどのコメントや DM で予約ができますので、
うん、はい、なるほど、はい、個人的に DM してくださいということですね、
は
い、
今日もこっちでさっき番組、別の番組出させてもらってて、はい、局長の、はい、バスチャンさんの番組、はいはいはい、その時に私の曲をかけてた時にフラッと通った方が立ち止まってくださって聞いて、それで DM で、海外の方だったんですけど、明日のライブに行きたい
って。本当に、
そんなことあるのみたいな、
ね、めちゃすごい
嬉しいと思って。ちょっと
僕も行きたかったな。
僕もそうなんですよね。
スタンダップコメディーがあるんですよ。クソライブが。
いやいやいやいやいや。
すごい。
本当に。
ね、素敵な、どちらも。
今沖縄でちょっとスタンダップコメディーを盛り上げていこう。まず
クソライブっていうの
コメライブに呼ばれちゃってね。
褒め言葉のね、最上級ですね。
まずごめんなさい。
レイ山田さんのライブ行きたかった。もう時間丸かぶりなんですよ。
いや、まずクソライブ謝って。何でもいいから。
何でもいいから。
まずクソライブ。
いろんな人が聞いてるから。
本当よ、
冗談です、冗談ですって。
いや、だから謝ってって。
スタンダップですって。
これ今のスタンダップコメディ、
スタンダップコメディ。
ああ、今のスラ、
スラじゃないわけよ、スラじゃないわけ。山田さん、
プロは違う、
レイさん、
違う
全て笑いに変え、
ただ失礼なやつ。誰が来る明日お前。
いや、でも、まあ、平日ですが、うん、まあ、こんなイベント沖縄で暑い水曜日となってますんで、ぜひレイさんのライブに遊びに行ってください。首里、はい、地区でもこのラジオ聞いてる方もいらっしゃると思うんで、うん、もうフラット行くのもよしということなので、
う
ん、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、それではですね、レイ山田さんより何か一曲ご紹介いただけるということで、はい、お願いしたいと思います。
はい、今年の8月にリリースしました戦う女性を描いた楽曲です。レイ山田で女戦士。
はい、火曜オリジナルは生放送でお届けしております、
はい、
いや、レイ山田さん素敵な方でしたね。
お前はだから女性、女性のように見てるというか、
あと1分長く喋ってたら僕はもう告ってましたね。
もう好きになっちゃった、いや好きになったよ俺も。
はい、明日ライブがあるということで、うん、お聞きいただいた曲は女戦士という曲なんですが、かっこよかったですね、はい、でさっきご自身もおっしゃっておりました、プレイバックパート2をカバーしている、う
ん、はい、
プレイバックプレイバックプレイバックですね、うん、南の陽子横浜横須賀も、カバーしているということで、
はい
はい、6番 A サーブ氏沖縄で書いた曲も聞いてみたかったですね、
うんうん、あね、今ちょっと曲のレパートリーっていうんですか、うん、
リストいただいてます、うん、はい、ありがとうございました、はい、さあ メールも来ていたら紹介させていただきたいと思います。
はい、よろしく
お願いします。
来ているかな、はい、来てますね。
じゃあその間にお知らせ、じゃん、今、ツイキャスの画面にも出しましたが12月の10日の火曜日ですね、
うん、
はい、あの KTM が来ます。先週あのお電話して
ちょっと今まだレイ山田さんの余韻があるんで今言われてもちょっと興奮しないというか
気持ちがね、気持ちが
あレイさんじゃないんだ。
いやそんなこと言うなよお前、かわいそう、お前俺たちからオファーしといて
や。そ,
そんな態度良くない。
はい、あの僕からもクリスマスイブは却下しました。
ああ、さすがにね。
さすがに
非常識よね。
24日どうとは聞けないので。
トーマ翔子さんは分からない方のために言うと、以前まで僕らと一緒にレギュラーでやってた女性の方で、うん、もう、卒業して 4,5 年、
もともと俳優やってた子ですよね。
そう、コロナ前にちょうど、卒業された方で、年に1回いつも出演してもらってるという。
はい、
方ですね、
うんうん、すごく面白い子でね、話してて楽しいと思いますので、初めましての方もぜひ、12月10日 KTM 帰ってきたトーマ翔子会をぜひスペシャル会となってます、
うん、10日の生放送の出演 と、
まあ、収録もすいませんとお願いしたので、うん、例によってぜひ、今年の放送で、はい、こんなこと言ってたよみたいなのが、うん、お聞きの方もあれば教えてください。新語流行語大賞をやりましょう。
はい、でこの新語流行語大賞の放送は今のところ見て、はい、
そうですね、一応お正月明けとかどうかなと思ってるんですけれども、うん、ちょっとまた相談させてください。
はい、その頃の放送になると思います、はい、お願いします。
はい、この流行語大賞の宛てのメールはですね、まあ、タイトル書いていただいて、うん、オリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっておりますので、ぜひ皆さん覚えてるフレーズなどあれば送ってください。はい、
何日の何時目ぐらいの言葉ですじゃなくていいんですよね。
あ、それもまあ分かれば教えてもらうし、もう全然大雑把で、うん、今年かどうかも怪しくても、なんか最近聞いてた中でこんなこと言ってたねっていう、うん、感じでも全然大丈夫なので、
はい、こんな時にこんなこと言ってましたぐらいの 2,3 ことでもいいわけですもんね。
そうです、そうです、
はい、お願いします。
お願いします。さあ、メールです、
はい、
パチンカスの皆様こんにちは。
こんにちは、
とんこつ州です。
はい、ありがとうございます。
最近ジムのファミリープラン半年半額を契約しました。
ほう、いいですね。
夫はザ沖縄の男みたいなフォルムをしており、うん、手足普通でお腹出てるゴルフ大好きおじさんのような。
ああ、嬉しい、同じ感じ。
青いおんぶひもさんなんかは陰で後ろから見たらシンプソンズのお父さんみたいな首してるなとかいじったり
失礼で、これ友達の旦那ってことでしょ。
私は陰でスポンジボブと呼んでいます。
いや、かわいそう。
そんな我が家なんですが、ジムに通わせていただいております、うん、健康第一でございます。
いいですね。
さて、私はそのジムにまだ行けてないでいます、うん、初めてのジム、使い方がわからないので、うん、トレーナーさんがいる日に行きたいなと思って今に至ります。
服装とかもね、どんな格好していけばいいんだろうって悩みますよ ね、
うん、ボブは生きて2日に1回ジムに行っているようです。
ボブって呼んでるじゃん。
スポンジボブのボブね。
皆さんは健康に気をつけていることありますか？写真は長男と私とボブです。ヘアとワイシャツと私みたいに。ああ、ボブ、
ああ、ボブ
首が、まあ確かに首が、
ああでも野球うまそうだな。
うん、撫で型でさ、うん、これスポーツ体型の方だよ。
うん、なんか不敬意って感じ。
うん、
父母って感じ。
そうだね。うん、
保護者、
部活の
保護者、ザ保護者、
うん、保護者感がすごい。
保護
者、すごい。
肌も保護者色だもん。
父母会長って感じだよ、
うん、会長。うん、ステップワゴンって感じ。
どんどん決めつけが、どんどん決めつけされていきますが、
うんうん、いや、いい、
うん、緑色のカロリー少なめのビール飲みがち。
グリーンだ、
グリーン、グリーン系の ね、
糖質オフ、
糖質オフ、糖質オフ、でも量いっぱい、
量いっぱい飲んじゃうね。うん、つまみなかったら全然塩とか舐めてる、
うん、そうだな。タクシーでは帰らないんじゃん、絶対代行じゃん。
ああ、か迎え呼ぶか。
ああ、そうだな、タクシー顔ではないな。
財布はなくしがち。
あー、どうだろう、
なくさんか、
なくさん、カバン、ちっちゃいカバン持ちがち。
人の旦那さん。、うん、しかもシージャーを、
う
ん、健康に気をつけていること、僕は何でしょうね。最近確かにもういろいろ大変ですから。
まあ僕はもう、糖分の少ないものばっかりですね、飲むなら。
あ
ー、まあ、僕はハイボール
サプリメントかな、うん、ネイチャーメイドのサプリメントをよく飲んでますね。
あ、天然由来的な。
いや、なんかスーパーなんかのね、黄色い
こう、
何聞いてるよ、
ね、アサイボールってなんかあれ。
あ、
最近グイグイ来てるさ。
気づいちゃいました。
なんかアサイボールって、
あれはね、
俺もまず調べてもない、本当に調べてもないんだけど、うん、なんかの生地の上にフルーツが乗ってるやつでしょ。
分かんねえ。あれは俺はもうムカつきすらしない。
俺もアサイーボール、なんか見てもアサイーボール、アサイーボールだけ SNS 見ても、
ああ、
なんやんばアサイーボールって、もっと分かりやすく言えや。
何をもってアサイーボールなんでしょうね。アサイーというもの、果物か野菜かが入っているからなのか。
あのタピオカみたいにボール状になってるってこと？粒々の上にフルーツが乗ってるってこと？
分からないですよね。
なんやんば。
いやこれはまあ来週話しましょう。
誰が連れてきたこのアサイーボールは。
いや
呼んだ、誰が呼んだ、まず
三品茶とかを持ってきたやつと同じやつだと思う。
同一犯か。
同一犯だと。あとブラックフライデーとかを持ってきたやつと同じ。
あいつらか。
うん。急に来たやつね。
急に来て、どうせなんかハワイとかそっち系じゃない、どうせ。
うん。
東南アジアの。
いや。
すごい、ハワイの名店か。
ウリヤー、ウリヤ
ー、穴場までって書いてある記事で。
ハワイっぽいもんだって、フルーツの乗り方が。
週刊ウリヒャーが騒ぎ出しましたよ。
月刊くらいにしてもらった。ウリヒャー、クニア、絶対ハワイんちと思った。
俺はね、全然今、何にも思わない。まあ、うるさいけどね、浅い。
まず、浅いボール、まず、浅いがまず分からんし、ボールなんだばって。
急に言われてもってことだね。うん、分かる分かる。矢部さん、ブブさん、大城熊さん、こんばんは。ラジオネーム、つまにーです。
つまにーさん、ありがとうございます。
最近は特に朝晩の気温が下がり、子供たちが保育所でもらってきた風邪が親に移り、家族みんなでごほうごほうしています。
ありますね、それね。
皆様、体調はいかがでしょうか。さて、先日のメールでは沖縄旅行でおすすめのお店を教えていただきありがとうございました。
いや、こちらこそぜひ。
ブーブーさんのヤフソ天ぷら、大城熊さんのブルーシール巻港、どちらも行かせていただきます。
おい、ぜひぜひ。
アイムさんの晩星はお肉が硬いと言われていたため、小さな子供では噛み切れない可能性があり。
そんな硬いわけじゃないけど。
今回は遠慮させていただく予定です。
柔らかい肉と比べて硬いんですよ。
賢明な判断。
肉はそもそも硬いもんですから。
う
ん、
また、子供たちを公園に連れて行こうと思います。
うん。
与那城運動公園、与那城かな、豊崎二次公園、平和記念公園は行ったことがありますが、他でおすすめがあれば、教えてください。遊具がたくさんあるところが嬉しいです。僕はもう中城公園一択ですね。
へ、あ、中城ね、そうだね、
めっちゃいい。
今で言えば中城、うん、はい、まあ、北部で言ったら塩屋公園とかすごかったんじゃなかったっけ。
あ、それは、
まあ、もう一番北部だけどね、
うん、まあ、どこを拠点にするかにもよるけども、うん、中城だったら真ん中ぐらいなのでいいかな。
まあ、南部で言えば中城とこの平和記念、
あれもいいよな。南部で言えば南寺公園もな。
うん、まあ南寺公園もいいけど、遊具という面で言えばやっぱり中城とこの
中城公園って今画像検索したけど、これ無料、
無料
なんだ。無料なんだ。ちょっと有料アトラクションみたいな。
しかも近くに知念田慎一郎さん先輩芸人のお家があるんですよ、豪邸が。
お家がある
。仲良くなっとけば足とか全然洗えるんで。おそらく、はい、シャワーとかも借りれるんで。
一応ノーブレーキの紹介で来ましたって言って、
言われて来ましたって言ったら行けるはず。
なんかおにぎりとかぐらいだったら食べれると思うんで。
お前なんと思ってるばや。
冷蔵庫も開けて。
おお、いや、めっちゃいいよ、中城公園。
あのミキトニーさんもよくいるみたいなんでね。
あ、マジで。
うん、
お土産の件。お土産は家族みんなで放送中に持っていきたいのですが、
いや、いいですよ、本当に。
妻にはメール投稿を言ってないのでバレてないかなと心配しています。
そうね、妻がこの、妻兄さんのメール聞き始めたらちょっと喧嘩なるかもしれないから。
妻を寝取られたいなんてメールしたのをバレたら、間違いなくお仕置きでお尻ペンペンです。
はいはい、いや、それはそれで嬉しいでしょう。
かっこいつものプレイは私がお尻をビシバシしています。
聞いてんよね。
追伸、先日保育所の参観日があり、帰り際に部屋の扉を開けて押さえていた私の手に、美人な他人妻の手が重なってきました。これは間違いなく脈ありですよね。
脈ありよ、それ。
これだけで3シコシコはいけません、ね、
3シコシコ少なくない。
それでは放送を楽しみに。3
シコシコでいいのよ、それ、
ね、
もう20シコシコいけるけどな。
アイムさん、ブブさん、こんばん は、はい、んばんは。ラジオネーム、万代です。
万代さん、いつもありが
とうございます。あら、めでたい、本日40歳を迎えました。
うわー、おめでとうございます。もっと若い時からずっと一緒だから ね、 ね、万代さんね。
僕らが出会った頃って万代さんまだ4歳ぐらいだった
よ。何で年してん
の。よちよちだ。
4ずつ年取らんかったから
な。犬年齢
な
の。4 犬年齢なの。
犬じゃないから、あの人。
だったら百何十歳だよ。犬だとしたら。
なんで4歳の頃出会って今我々年上行ってんの。
ちょうど1時間前くらい、買い物がてら X にある通知を開こうとしたら、うん、急に運営さんから凍結されました。
なんで何出したの。
突然のことにびっくりしながらどうにか解除できましたが、2年前は誕生日に足をつって起床というハプニングを経験した自分、うん、2年に1回の割合で洗礼を受けています。2年後自分はどんな洗礼を受けるんでしょう。かっこ笑い。それでは放送頑張ってくださいと。
はい、ありがとうございます、
ね、いやめでたいですね。お誕生日おめでとうございます、うん、本当にね。
あのボイス、あのソングいく。
いやでも歌ってとは言ってないので。
これは押し付けになるんだ。今俺ただ歌押し付けなんだ。
いやいや、まあ、まあ、
恩の押し売りっていうの
か。恩の押し売り、
うん、そっかそっ か, かいい。そうだよな、求めてたらいつものお願いしますってあるもん。
そうそうそうそう、言うてきただけですからね。
ただのわがままになっちゃうね、今歌ったら。
ガナハベースのエレベーターがですね、
はい、
今故障中、修理中でして、うん、11月の4日から
アイムさんがやってるバーのバーが5階だからね、
うん、5階までみんな階段で上がらないといけないんですよ。
大変ね。
で今日数えたら77段ありました。
ラッキーセブン。
もう大変、うん、もう行きはーはーにもかかわらず連日お客様やっぱ来ていただいてて、まずありがとうございますというのと、うん、今日までです。それが明日には復旧いたしますので。
ああ、よかったよかった。
はい、あのこちらもすいません、お店の話で申し訳ないんですが、うん、という告知でございました。
はい、
はい、ツイキャスでもたくさん皆さんありがとうございました。群馬の成蔵さんから漫才おもろいなと。ビクノーさんから漫才さんは何年経っても変わらないよねと。
いや本当そう。
ヤーサの CZ さん、漫才さんは自家製ですでおなじみの漫才さんということで、アサイーボールについてもいろいろご意見いただいてますが、また来週機会があるときにお話したいと思います。
はい、
来週はね、結婚式の披露宴の余興で漫才やってたコンビのネタがあれだったっていう。
まあでもこれ話したいではあるな。
来週したいと思うので、うん、また来週お会いしましょう、はい、さよなら。
はい、ありがとうございました。明日のライブ2つお願いします。
お願いします。